健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月のテーマは私たちの体の進化とその働きと題してお話を伺っています。はい、そうですね、先週今週と、まあ、同じテーマで体の進化とその不思議と題してね、はい、お話を伺っていますが、今週は先週の続きです。今日は体のそれぞれの器官の進化についてね、はい、伺っていきたいなと思います。まずは先週もね話にありましたけれども、化石としても残っている歯、はい、この歯はどのように進化していったんでしょうか。
もともとね、体表、体の表面に生えていたかって言われてますよね。
え、体の表面ですか。
言われてますけど、これは、はい、まあ、サメの皮っていうのは、サメ肌っていう言葉があるようにですね、はい、非常にザラザラして、わさびですりおろす、わさびをそこですりおろせば使えるほどだって言われてますよね。
はい、
このザラザラっていうのは、まあ、樹林って言われる鱗なんですけど、はい、これが、まあ、人の歯とそっくりな構造をしていると言われてるんですよね。
はい、
その鱗がですね。これは、古生代、昔の魚の化石にはですね、体毛の表面にですね、小歯と小さい歯と書くんですけど、そういう歯のようなものが並んでいるんですよね。しかもこれはエナメル質の組織、今の歯と私たちの歯と一緒な組織なんですよね。
はい、
で、私たちの歯の起源だと言われてるんですよね。
へー。
だからその、まあ、口の周り の、 小さい歯、小歯だけがそのまま残って私たちの歯になったんじゃないかと言われてるんですよね。
じゃあ最初私たちの歯というのは、皮膚、
皮膚だった可能性があるんですよね。
皮膚から歯になったんですか。なんかね、面白いですね。歯以外ですと、ね、同じ顔ですと目とか鼻っていうのはどうなんでしょうか。
その鼻の穴っていうのは二つだと思ってませんかね。
二つですね。
ね、実はその私たちの遠い祖先の鼻の穴って四つもあったんですよね。4つの鼻の穴のうちですね、残りの2つはですね、進化の過程に目に変わっていたという、いわゆる説があるんですよね。
それまで目はなかったんですか。
目はなかったんですよね。
はい。
まあ、この、私たちの体の中で最も不思議な器官っていうのは目と言われてるんですよね。
じゃあ、結構この目というのは新しい器官になるんですね。
そうなんですよね。
はい。
これは、まあ、目っていうのは厚さを変えてピントを調整する、まあ、水晶体というのがありますよね。
はい。
で、目に入ってくる光の量を調整する光彩。
はい。
で、カメラのフィルムの役割をする網膜ってありますよね。
はい。
その精巧さといったら、ものすごい、もう、非常に驚異的な精密さなんですよね。まだ今は、その目が果たしてどのような進化をしたかって、まだまだ解明されてないという不思議な部分が多いんですよね。
まだまだ、わからないことがたくさんあるんですね。
のが目にあるって言われてますよね。
へー、そうなんだ。じゃあまたね、新しいものが発見されることもあるかもしれないわけですね。はい。その不思議な目の横にある耳は、どんな進化を遂げているんでしょうか。
その耳っていうのは、その物音、音を聞いたりですね、はい、話を聞いたりする以外に、その平衡感覚、要するにめまいなんかもよくありますよね。
はい、
あるいは乗り物酔いとか、ああいう時には耳の関係してるわけですよね。で、これは、多くの魚にある、表面にある有毛細胞の毛を揺らすことで、その獲物を感知するという、こういうものが魚にはあるんですけど、
はい、
人の内耳の中にもですね、有毛細胞があって、実は音とかですね、
はい、
そのリンパ液の揺れを感知するのが、その辺に有毛細胞が似てるんですよね。
じゃあ魚の表面と耳の中が一緒ですか。
似てるというのも言われてますね。
面白い。
はい。
なるほどね。さて先生、そして私たち人間というのは、やっぱり人間といったらこう、二足歩行をすると。
直立歩行ですね。
ね。
はい。
そういったイメージがすごくありますけれども、
はい、
これはいつ頃からこう歩くようになったんでしょうかね。
そうですね。これはまあよく人の進化の、なんか猿から立ち上がって、二足歩行になる図がよくあると思うんですけど、人が猿の仲間から分かれたのは、まあ、まっすぐ立って、足で、二本の足で歩くことから始まって、そこで分かれていたって言われてるんですよね。
はい。
で、人はその筋肉の力に頼らないで、足をまっすぐに伸ばして、長い間立ってることができるんですよね。これは膝の関節の構造にあるんですよね。
うん、
で、この人っていうのはその右左の大腿骨の内側に向いているためにですね、その膝より下の両足が体の中心線近くにあるんですよね。
はい、
そのために、その両足の地面にくっつく点がですね、近くなってまっすぐ立てるということなんですよね。
ああ、動物離れてますもんね。
そうですね。だからあんまり長く立ってられないんですね。
は
い、人間は長く立ってられないんですよね。
そうですね、はい、ワンちゃんたちもちょっと立ってもね、ずっと立ってることはできないですもんね。はい、ああそうなんだ。あのまあこのね、こう二足歩行、直立二足歩行は、はい、まあ人という点ではね、非常にこの最も表せる人を表すものには、ね、はい、こう歩くってことがあると思うんですけれども、はい、この歩く以外にも服を着るっていうのが人の特徴の一つかなと思うんですが、
そうですね、あのチンパンジーとかゴジラとかね、みんなあのそういう毛皮がありますよね、
はい、
で人ってのも哺乳類の仲間でですね、普通は毛むくじゃらっていうか毛がいっぱい入るんですね、でまあ毛っていうのは非常にその寒さの防いだりですね、日差しを避けたりするのにいいんですよね。で類人猿っていうのは、まあ、炎天下で、まあ、太陽の下でですね、長距離歩けないんですよね、そのために人はその毛をなくすことによって、あの汗を蒸発させてですね、体温を下げやすくして、それを進化することによって長距離歩行ができると、要するに長距離移動できるというのがその特徴なんです。そのために毛がなくなっていったということなんですよね。
じゃあもともと歩くのが先で、
そうです、歩いて長期間歩くためにはその発汗するというか熱を、
毛が邪魔だったんですね。なるほど、はい、ということで今日は、まあ、体の、ね、それぞれの器官の進化についてそうですね教えていただきましたが、すごいもう新発見ばかりで、
なかなか面白いですよね。
面白いですね、はいはい、今日は体の進化とその不思議、ナンバー2、2と題して伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。